お祈りをいたします。父なる神様、この時ありがとうございます。生ける主は私たちに真理の御言葉を与えてくださいました。ただ単に知的に理解することを超えて、御言葉を通して生ける主が私たちに望んでくださいます。私たちに具体的な助けをいつも与えてくださいます。そして私たちの心を確実な未来へと向けさせてくださいます。そして私たちの希望、私たちが与えられているところの喜びと平安、いつもそこへ私たちを戻してくださる方ですから、ありがとうございます。どうぞ今日も私たちはあなたを信じ恐れてこのように礼拝の時を持っておりますが、どうぞあなたが豊かに御言葉を通して私たちに臨んでください。お一人一人を豊かに愛してくださっておりますあなたが、お一人一人のその具体的な日々の歩みの中において、お一人一人の助けとなってください、励ましとなってください、希望と今日もなってくださるよう、そのようなお方であるあなたを心から褒めたたえます。今からの時を見てみるね、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはかなり前の人物ではありますが、紀元前に生かされた人物でありますが、人としてですね、現代社会に生かされている私と何ら変わりがありません。同じような人生の戦いに遭遇した人物なんですね。ダビデという信仰者です。彼の人生の中に起こってきた、予期せずに起こってきたとも言える大事件です。ダビデにとっては災いをもたらすことになった、そのことがですね記されています。そしてそういうふうな状況の中でダビデが信仰的にどのように、そのような現実に応答していったか、自らの信仰をどのように働かせたかということが明らかにされている詩編なんですよ。先ほど読んでいただきましたようにね、この表題が大切です。このような信仰の歌がダビデの心からこう生み出される、絞り出るような形で彼がこの信仰の歌を神様に捧げていると思うんですがね、その時の具体的な状況がですね、表題にはっきり記されているからです。指揮者のためにどうもこのダビデの信仰の歌はですね、礼拝の中で当時も用いられたようでありますね。指揮者と、これ聖歌隊の指揮者と考えていただいていいんです。当時の楽器が奏でられる中、そして神の民たちはこの詩編を神様に、賛美として捧げたようでありますね。指揮者のためにダビデのマスキール、以前にもお伝えしましたようにマスキール、名器歌とも言われています。記念の歌とも言われておりますが、しっかり心に刻みましょうというような種類の、そのような賛美であります。どんな状況の時に出てきたか、エドム人ドエーグがサウルのもとに来て彼に告げて、サウルに告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たというふうなことをですね、サウルを告げた時のことです。一体これ何なのと皆さん思われかも分かりませんが、もう聖書を読まれている方は あの時のことかと思い出されたでしょう。今日一緒に皆さん方そこを学ぶことは十分できませんがね、サムエル記第一のね21章と22章にそのことが克明に記されていますから、皆さんぜひ後でですねお読みになってください。簡単にかいつまんでですね、これだけ話しますと私メッセージすると終わってしまいますので、かいつまんで話しますと、当時のダビデは有望な青年将校、もう結婚してました。彼を雇ったというか、彼を部下として用いていたサウローの下で、彼はですね将来を嘱望されるような、将来を期待されるような人物だったんですよ。見事な戦士 で,、 で、なんと彼はね、王様の婿になっていました。すなわち王様の娘さんのミカルという女性を妻に迎えていたんですよ。まあそういう人物ですからね、まあきっとダビデの周りの者、お父さんやお母さんやね、彼の兄弟たちもたくさんいましたけど、ダビデに期待をしてたんじゃないですか。ダビデ自身も自分の将来をね、私は王様のお婿さんにもなったし頑張るぞというような思いもね、彼は持っていたんではないかと思います。しかしね、サムエルを見ますとね、彼はあまりでも有望で能力があって、どんな戦争に行ってもいつも勝利を収めるような、そのような素晴らしい戦士であったんですよ。ですからね、そのことがむしろね、サウル王に恐れを与えたんです。ちょっと待てよと、このものをこのまま生かしておいたらどうなるんだろうか。私の息子が、ヨナタンという息子がいたんですけどね、その息子がちゃんと私を引き継いでくれるんだろうか。いや、この男がヨナタンを乗り越えて私の王位を奪ってしまうんじゃないかという、そういう恐れがね、王様に生じてきたんですよ。妬みと言ってもいいでしょう。若い者に対する恐れなんですよ。自分の地位や立場がね、危うくなるんじゃないか。人間には皆さんそういう心がありますね。皆さんが働いている職場においてもそういうもので充満してるでしょう。あんまり表に出ないとしても、そういうものは人間の心の中に残ってくるんですよ。サウル王にとっても同じでした。彼はついにね、妬みに燃え燃えて、この自分の配下の有望な戦士であるダビデを彼はね、付け狙うようになってしまうんです。ですからサムエル記を見ますとね、そのような王に追われているダビデの逃亡の姿というのがあちこちに出てきます。そういう状況の中でね、ある時、しかし皆さん、ちょっとね、それ付け加えますと、実はね、そのようなダビデに対して神様はね、その王様の息子のヨナタンという驚くばかりの親友をダビデに与えていたんですよ。ですからヨナタンとダビデは男女の、ね、恋の関係にも勝るような男と男の素晴らしい友情を結んでいたんですね。そんな状況があったんです。でヨナタンはダビデの危険を察知してね、彼を逃がすんですよ。今晩父はあなたを招くけども、危険な場合は逃げなさいという形でね、二人で話し合いをしてましてね、安全な場合は来なさい、危険な場合私はね、あなたに知らせるから逃げなさい。危険であるということを察知したヨナタンはダビデを逃がすんですよ。逃げていったところが、彼はもうお腹ペコペコ、そういう状況の中で武器も持たずに逃げていったところが、アビメレクという祭司のノブにあるアビメレクという祭司のところでした。ここから大変な事件が起こっていくんですよ。もちろんアビメレクは祭司として、この青年ダビデを知ってました。彼の信仰も分かっていたんです。ですからある意味においてですね、彼を迎え入れて、そして彼の空腹を満たすためにですね、もう取り下げられていた捧げ物のパンを彼に与えました。新しいパンと入れ替えていたのでね、彼はそれを食して命をつなぐことができたんです。同時にまた彼にはね、何の武器も持たずに、彼は急いで逃げたもんですから、武器が手になかった。戦士であるダビデもね、武器なしにはどうしようもないじゃないですか。そこでね、いろんな状況を知っていたアビメルクは、共謀して、ダビデと共謀してサウルを倒そう、新しい王国を建てようというような、そういう思いが一切ない祭司だったんです。でもダビデのためにね、彼は襲われるかも分からないし、いろんな状況は、厳しい状況は当時ありましたから、やっぱりダビデには武器が必要だろうということで、しばらく前、彼がゴリアテを倒した時にですね、ゴリアテの持っていたそのような刀が でかい刀だったのか分からないですけど、そこに置いてあったんですよ。はあ、ゴリアテが持ってた刀をあなたに渡すから、それを持っていきなさい、という形でダビデはこの難を逃れることができたんですよね。しかしね、実はそこにドエグというエドモ人でサウル王に雇われていたサウルのまた有力な戦士の一人がたまたまノブにいたんです。たまたま。ダビデはそれに気づいたようです。サムエル記を読みますと、彼はダビデはそれに気づいていました。そしてダビデはね、直感的にこの男は何かやるなと感じ取っていたんですね。実はこのドエグというエドム人は立身出世欲にとらわれていたような人物だったようです。自分の出世のためにね、自分の身をしっかりと立てるために、やっぱり王様に気に入られる必要がありますよね。彼はね、チャンスと見て取ったんですよ。そしてね、事実ではない、確認も十分してないようなことを、まるで事実かのように、王様、あなたが追っているダビデ、実はノブのあのアヒメレクも来てましたよ、食料を与え、そして武器までも与えましたよ。あ、明らかにね、もうまさしくダビデがね、立ち上がって王様に今度向かってくるような、そういう陰謀ですよというふうなニュアンスをいっぱい込めてね、そのような告げ口をしたんです。皆さん、人間の心ってなんと愉快んでしょうか。わかるじゃないですか。そのように告げ口をして、真実と確信しているわけでもないこと、そうじゃないかな、告げ口して、明らかにもダビデを貶めようとしていることはもう間違いのないことです。そのようにして王様に取り入って、自分がね、出世したいんです。そのような事件が起こりました。ダビデがアビメルクの家に来た、凶暴してますよというふうなニュアンスをいっぱい込めて、彼は告げ口をしたんです。そして大変なことが起こります。大変なことが起こる。サウロはそれを信じきってしまってね、さあ兵を送れ、ノブへ兵を送れという形で、ドエグもその中に入れて兵を送りました。アビメレクの一家を抹殺せよ、なんということでしょうか。兵は送られ、アビメレクをはじめそこに多くの祭司たちが生活してたんです。なんと85名の祭司、そして女子供老人たち全部虐殺されたという事件が起こったんですね。まあ私たち日本においてもね、戦国時代はそれに似たようなことが各地で起こっていったことでしょう。現代社会においてそんなことはと皆さん思われるかもわからないですけどね、そこまでひどくなくても、権力争いの中で多くの人たちは抹殺されていっているでしょう。人間の罪深さというのはキリがないです。それが私たちが生きている現実の世界だということを素直にやっぱり認めないといけないんじゃないでしょうか。人間が持っているということは、自分も人間ですから、自分が持っている罪深さは気をつけないと、そのような大変な事件を引き起こす原因となってしまうんですよね。ダビデはそのような怖さを信仰者であるがゆえに熟知した。 していた人物であったようです。彼はそのような悲劇を聞いた時、幸いにもね、最初の一人だけが難を逃れていたんです。エブヤタルというアイメルクの息子の一人が難を逃れることができました。皆さん、あの歴史を見ますとね、その息子さんは祭司、実はダビデ王国の重要な祭司の働きを将来担うことになっていく器なんですよ。まあ、いずれにしろね、皆さんそんな状況でやったということをね、頭に入れてここをやっぱり読んでいただきたいと思うんですよね。まず第一にですね、悪の本質を見抜いて洞察して神様に訴えることが信仰者として本当に必要なんですね。まあ、時々ですね、私たちクリスチャンはそういう悪に対して無関心になりがちです。でもね、私たちにそういう悪が迫ってくるんですよ。悲劇がやってくる場合があるんです。災いが私たちを襲ってくる場合があるんですよね。ダビデを襲いました。ドイグという人物の罪深さのゆえに、まあ、彼はどちらかというと一心出世欲にとらわれて、そのためだったら何だってしてやるぞというような人物だったんです。ドイグが先頭に立って剣を持ってアイメルクをはじめ祭司たちを虐殺し、そして彼ら一族老頭を皆殺しにした人物だったんですよ。と同時に、サウル王の持つこの王様も半分信仰者半分信仰者でないような感じだったと思うんですけどね、いかげんな信仰生活を送っていたこの王様もう妬みに燃えて燃えて、その妬みに対してどうすることもできないようなところまで行ってました。皆さん気をつけましょう。妬みあるいは憎しみ、そういうものってね、意外と危険な者たちの間で生じやすいんです。大体妬みなんかはね、自分と似たような境遇にある同性の間でよく起こります。男性と男性の間に、女性と女性の間に妬みの感情というのは生じるんですね。そしてある場合はそれがね、人の心の中に入ってがっちりとその人の心を捉えてしまうんですよ。もうどうしようもないような状況まで陥ってしまいます。サウロはその一人の代表例です。あるんですよ、これ現代社会だって同じでしょう。紀元前の人たちだって同じなんですよ。人間の罪深さ。じゃあこれ信仰者はもちろん自らもそういう弱さを持っているものをよく承知しています。でいつも神様の前に出て、もうちょっとでも神様に喜ぶような思いを持ったり、また行動を取ったりするとき、私たちは聖霊に示されて直ちにそれを神様に告白して許しと清めをいただいている。それが信仰生活の姿でしょう。でもそういうこともしないでね、もうそれに捕らえられて自分の醜い地上の欲望を追求していくとき、サウロのようになってしまいます。ドエグのようになってしまうんですね。でそういう人たちっていうのは周りに満ちているんです。ですからそういう者たちから来る、これ人災と言っていいでしょう。天災も全能の神様が許されて起こっていることですから、まあ私たちはそれが私たちのところにやってきたとき、悲しみの中にあっても神様に許されて起こったこととして私たちはやはり受け止めて乗り越えて前進していく必要があります。しかし人災、同じ職場の中のあの人この人からやってくる場合があります。同じ家庭の中であの人この人からやってくる場合があるんですよ。そういうことに対してね、私たちはどのように信仰者として対処すべきか。ダビデは何よりもまずですね、悪人ドエグの技だということをはっきり示されて、彼のうちに起こった悪の本質というものを、これはもう明らかに神様の助け、聖霊の助けによって 鋭く見抜いて洞察しています。皆さん、それがね、実はあの1節から4節、なぜお前は悪を誇るのか。そうです、彼は立身出世欲という、何が何だって俺は一番になるんだ、俺は偉くなるんだ、俺は金を得るんだ、俺は権力を得るんだ、そういう思いに彼は囚われていたようです。お前はなぜ悪を誇るのか。勇士を、そうです、ダビデと同じように彼も勇士の一人だったんです。なぜお前は悪を誇るのか、勇士を。次の、神の恵みはいつもあるのだと。これはね、私の2番目のポイントで話します。2節、欺く者よ、お前の舌は破滅を分かっている、さながら鋭い刃物のようだ。具体的な刃物がやってきてですね、ダビデの命が奪われる前に、なんとですね、彼の舌というのはサウロに巧みに偽りを語ってるんですね。真実であるかのような装いを持って、ダビデは王様、あなたに歯向かっていきますよ、アビメレクと共謀してるんです。気をつけてください。欺くものですね、そういう舌というのはね、やっぱりダビデの破滅、ダビデが死んでしまうことをやっぱり狙ってるんです。それは口の言葉というのは、皆さん、ある声はね、現実の刃物以上に鋭いですよね。人を蹴るんですよね。皆さん方の生涯の中で、人の言葉によって身を蹴られる、身だけじゃなくて心も蹴られるというような体験も皆さんしておられるでしょう。気をつけましょう。私たちの言葉というのは私の心を表すんです。欺きがあれば、妬みがあれば、それがね、言葉に出てくるんです。刃物のように人を切ってしまうんです。傷つけてしまう。三節、お前は善よりも悪を。そういう人たちは神様に喜ばれるような善を追い求めていません。自分の欲望を遂げようとしますから、悪を追求するんです。義を語るよりも偽りを愛してるんです。そうです、神様に喜ばれることは何であるかというのことを考えて、ことをなしません、言葉を語りません。偽り、何とかして王様に信じ込ませてダビデをやっつけよう、そういうこと。そのために彼は語り行動するということですね。4節、欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。皆さん、ダビデは見抜いてますね。実はあの、私たちの人生においてもね、皆さん、私たち本当御言葉に助けられるんです。また信仰を持っている者には聖霊様、神様なるお方が宿ってくださっていますからね、その方がね、私たちの心にね、理解を与えてくださるんですよ。人を見る理解、見抜く力を与えてくださいます。その言葉の背後にある、行動の背後にあるのが何であるか、明らかな悪を分かっている、妬みに燃えている、いろんなものをはっきりと私たちに神様は見せてくださいます。そして多くの場合、それが私たちに幸いとなって、災いとなって及んでくるんですよね。幸いじゃなくて災いとなって及んでくる、そういうことも示してくださいます。そしてね、ダビデが紅葉のようなことをね、はっきりと、これ神様の前に告白しているということを皆さん忘れないでください。ある人に、あの人こういうふうなことを言ったのっていうことで説明してんじゃないんです。神様の前で彼はドエグのことを、ドエグの成していることの本質をはっきりとこのように語っているということです。もちろん私たちは神様でないからね、神様が見理解するように 100% 同じように、私たちはね、見抜くことはできません。でもね、多くの場合、聖霊なる神様はね、悪が何であるか、悪の本質は何であるか、この人のなそうとしている悪の背後にあるものをはっきり示してくださいます。これをね、隠さずにはっきり、人にというよりは、もちろん 親友に相談するということ、共に祈り合うということは大切ですけどね、何よりもね、神様にそれを出すということです、皆さん。これがね、一番重要です。神様にそれを出すということ。特に人災と言われているもの、職場においても、場合はね、皆さん、教会においてすらも、起こってくる可能性を否定できません。なお私たちは罪深さをあれにおいてね、いつも持ちながら信仰生活を送らさせていただいているからです。しっかり見張ってない中でそのような罪がある人を支配してしまって罪を犯させるということありますからね。もちろん教会でもそのようなことがありうるんですよ。もう職場においては大ありです。家庭においても起こってきます。お互いにそれを素直にやっぱり認めないといけない。一番重要な脱出への道はその現実、あ、そんなん起こってんのと無関心にならないで、そのような人物を見据えて復讐をするためというんじゃなくて、彼がなそうせしていることの本質を見抜いて、まず神様にそのことをはっきりと申し上げる。これ祈りですね。皆さん、祈りというのはそういうもんなんですよ。そのような祈りというのは私たちの人生によって本当に必要なことなんです。ある場合は親友にもそういうことを打ち明けてね、一緒に神様にそれをはっきりとお伝えいたしましょう。2番目のことですが、じゃあその次どうなのかということなんですが、まあ、その次というかこれ同時的な一つのポイントなんですが、悪人に対する神の公正な裁きを深く納得するということ。言い換えますとね、神様はどんな悪も決して見逃されないという確信です。それ皆さん、私たち御言葉から与えられたんじゃないですか。ドエムのその悪が見逃されるはずはないんですよ。神様の公正な裁きは神様から下ります。私たちが復讐をする必要はないです。ロマ書が言っている通りです。復讐はあなたたちのすることではない。神が必要であれば復讐をするとはっきり語ってくれています。公正な裁きは神様から来るんです。だって神様は地球上に生きている今はね、70億超えてるんですかね、お一人一人の心を全部ご存知です。行動をよく知ってご覧になっておられます。この神様の前に誰が自分の動機、心の動機や思いや行動を確証することができるでしょうか。誰もできません。そういう神様を私たちは信じてるんじゃないですか。そういう神様が我々の主であり我々の創造者ですよね。人間の社会ではね、うまく隠せば隠せおせると思うんです、ね、今小池都知事の前で大問題になっている、ね、築地市場から豊洲市場に移ることの中に何があったんでしょうね。権力を持つ、富を持つ者たちのいい加減な判断があったんじゃないですか。いい加減ではなくて自分たちの益を引き寄せようとするような多分判断があったんではないかと思われます。罪深さ、皆さん、そういうふうな悪は見逃されると思わないでください。神様は決して見逃されません。本当にそのようなお方なんですから。ダビデは確信してました。彼自身が剣を手にしてどえごよって彼を追っていって彼を殺害するというようなことを彼はしなかったんですね。それゆえ神はお前を全く打ち砕きそうです、そのような悪に燃え 神の民である者を殺害しようと、殺害させて自らの予定的な欲望を遂げようとする、そのような人物に対して、もちろんその人物も本当に悔い改めて神様のもとに立ち返れば逃れる道はあったでしょうけど、そうでない限り神様の下る裁きは明らかです。無説それゆえ神をお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる、こうして生ける者の力はお前を根こぎにされる。皆さん、これは永遠の滅びに来れば至ってしまうであろうというダビデの信仰表明なんですよ。ダビデはそんなことを考えてはいけないんでしょうと言うんですけど、皆さん聖書の真理はどうですか。はっきりと言ってるじゃありませんか。罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて神の子にされる者は永遠の命に至る。しかしそうでない者には永遠の刑罰が下ると、はっきり聖書は言ってるんですから、ダビデは間違ってないんです。というのような人物に対して彼自身が復讐をするというのではなく、神様に委ねて、神の公正な裁きはどういうふうに下る、まあある意味においてはサウル王にも下るということなんですね。皆さん、これがダビデの人生の危機における対応でした。多くの人間はそのようなことってあるのかなと、みんなそういうことすらも皆さん信じてないんですね。でも私たちは御言葉によって、まあ、信仰に与えられた聖霊の教えを受けてますから、はっきり悟ってますね。苦衆は私のすることではない、神様がしてください。しかし私たちはそれに無関心ではないんです。関わってますから、その悪の本質をはっきり示されたときに神様はそれをはっきりと語ります。主よ、あなたが何とかしてくださるお方です。お願いします。私は苦しんでます。助けてますよ、お助けください、まあ、それがダビデの祈りであったようですよね。で、最後の3つ目のポイントなんですが、彼は何をよりどころとしてそのような祈りを捧げ、裁きを神様に委ねることができたのか、それは何にも増して信仰者に対する神様の恵みに彼は固く立っていたからですね。これ一番重要だと思います。実はね、一節八節でとっても重要なヘブライ語のケセルという名詞形が出てきます。52編の一節、なぜお前を悪を送るのか言うしよというふうに、どういう心を見抜いて神様にはっきりと伝えます。その後彼は、神の恵みはいつもあるのだ、これは自分に対して言ってるんですよ。あるいはあらゆる状況の中で神様の恵みは私にある。皆さん、ぜひこの確信に立ちましょう。神のヘセド、実はヘセドという素晴らしいヘブライ語がここで使われているんです。恵みと訳されてますけどね、あるところではこれはね、愛とも訳されてるんです。だから神の愛はいつもあるのだと訳しても問題はないところなんですよね。ブルース・ウォーキーという偉大な、まあ、素晴らしい旧約学者がいました。私も彼のクラスを新しい学校で一つ二つ取ったことがあるんですが、このブルース・ウォーキー先生は旧約学者であって、このヘセドというものを深く研究した学者の一人なんですが、彼はね、その研究の結果として、この神の恵み、ヘセド、神の愛というのは契約に基づく神様の愛、恵みというように契約に基づくということをはっきりとですね、おっしゃられたお方なんですね。神様は無邪気なお方じゃないんです。約束に基づいて、ご自分が約束したことに基づいて、アブラハムに対して約束したではありませんか。 ダビデ王に対しても約束されたではありませんか。私が選ぶ器に対して、先民に対して、私は最大の愛を示し続けるんだということですよ。契約です。契約に忠実に応える形で、神様はどの時代にあってもご自分の子供たち、私たち一人一人に対して恵みの技、愛の技をしてくださるということなんです。皆さん、神の恵みはいつもあるのだ。そういった時に、神の恵みはどこに現れてるんですか。神の恵みは神様から使わされた神様ご自身の御子であるイエス・キリストの中に明らかに示されているんです。これ約束でしょ。そういうものを私は使わすとはっきり約束してくださっているではありませんか。アブラハムの子孫、一人の子孫によって地上の全ての民族は、イスラエル民族だけではなく地上の全ての民族は祝福を受けることができると、そういう約束をしてください。神様、その約束通りご自分の御子を使わせてくださいましたね。もちろん御子を使わす前から神様はそのようなお方ですから、ダビデに対しても恵み深くあられたわけですね。契約に基づく愛と恵みをダビデにも下し、アブラハムにも下し、そして新約時代に生きる私たちは特に歴史の中で使わされた御子と、その御子が成してくださった驚くばかりの神の愛の恵みの技を知っている者として、私たちはその恵みに、その愛によりすがることができるわけですね。実は神様はね、私たちがまだ罪人であった時ですら、将来私たちに起こること、神の子にされることを神様は予期され、ね、知った上で、予知された上で、その時ですら、未信者の時ですら私たちを愛してくださったと聖書は語っています。ロマ書5章の8節9節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皆さん、この愛をヘセド、旧約聖書におけるヘセドと呼んでいただいて何の問題もないところです。神は私たちに対するご自身のヘセド、愛、恵みを明らかにしておられます。9節ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと聖書は語っている。罪人であった時から、神の子供とされた時も、そして将来神様の究極的な裁きがこの地上の全ての人に下るその時も、私たちはその怒りから免れることができ、救われるということ、過去も今も未来に至るまで神のヘセドによって、神様の御子イエス・キリストの成してくださった贖いの御業のゆえに、皆さん、私たちは神様のヘセド、愛の恵みの対象者になっているということですね。ダビデは旧約の聖徒ではありましたけれども、そのことを示されていました。神の恵みはいつもあるのだ、一節、そして皆さん、8節もそれが繰り返されているんです。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。ねえ、分かりやすいですね。私たちも神の家にある生い茂るオリーブの木のようになりたいものです。いや、なれますよ。それは神様のヘセドによってです。神は私は余裕限りなく神の恵み、神のヘセドにより頼む。私は余裕限りなく神の恵みにより頼む。一節と八節は皆さん同じ信仰告白なんですよ。皆さん、どんな時にも まあその時になれば私たちを動揺したりね、慌てふためいたりすることがあると思います。でも皆さん忘れないでください。そのような時こそ神様のへそでは愛は恵みはあなた方と共にあるんです。それは聖書の基本的な教えであり真理じゃないでしょうか。迷惑はその真理に生涯ずっと立たさせていただきましょう。第一ヨハネのヨハネへの手紙の第一の4章の9節10節、その神様のヘセドの愛はどういう形で現れたか。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛ヘセドが私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、すなわち罪人であった時ですら私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わせられたのです。ここに愛があるのです。ここに平成度があるんです。ですからパウロはローマ書の8章の31節32節で2節で次のような、まあ、彼の人生の勝利宣言でもありますが、それは皆さん私たちの勝利宣言でもあります。8章31節32節では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、そうです、イエス様を通して神様がどんな時でも私たちの味方でしょう。私たちの敵となることはありません。ぜひこの信仰に立ちましょう。皆さんイエス様を受け入れて、イエス様を皆さん方の生涯の友とされているでしょう。神様の味方ですよ皆さん方。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちのに敵対できるでしょうか。ドイグが敵対できるでしょうか。サウロが敵対できるでしょうか。私たちの生涯において、私たちに害を加えようとする、災いを加えようとして出てくる、そのような人物が私たちに害を加えることができましょうか。できませんと聖書は語ります。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、そこまでの極みのヘセド愛を示された神様はね、皆さんご自分の子供になった者たちに同じような極みの愛ヘセドを示してくださるということです。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ですからこういう信仰に聖霊に導かれて立つとき、ダビデは感謝を神様に捧げることになるんですね。まだ問題の解決が起こったということじゃないんですよ。でも神様に対する感謝を彼は捧げています。記述、私は常しえまでもあなたに感謝します。常しえまでに行ったときは、この地上の歩みを超えて、私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。そうです、神様が私たちを憐れんで、まず私たちを愛して、御子の流れの御業を私たちに適用して、私たちを子供にしてくださって、味方と神様がなってくださって、どんな災難災害災いが、天災であれ人災であれ、私たちの人生の中で、私たちには分かりませんが、起こったとしても、それは起こってくるでしょう。程度の差はあれ、いろいろなものが起こってくる。大丈夫です。いや本当に皆さん大丈夫ですよ。大丈夫です。私たちは大丈夫なんです。私はあなたの生徒たちの前で、同じ立場に立っている生徒たちと共に、慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。願くは神様はこのようなダビデがいただいた信仰、今も神様は私たちに十分に、いやもう確実に与えてくださる方ですから、皆さんこの信仰に立っていきましょうね。お祈りいたしましょう。父なる神様、感謝します。ダビデが助けられました。 彼の人生が麗しいものに変えられていきました。もちろんなお彼は罪を犯して厳しいところにも立ちました。でもあなたは彼を憐れみ、彼の人生を豊かに導かれました。主よ、同じように私たちもあなたによって勝利の人生をいただきます。その勝利はあなたからやってくるのです。どうぞ私たちは素直に自分たちの弱さ、あるいは罪深さを認め、それをはっきりとあなたにお伝えし、また迫ってくる者たちのそのような状況も素直にあなたにお伝えし、あなたの助けをいただいて、確かなあなたのお恵みと愛をいただく豊かな人生と私たちを導いてください。あなたは私たちを味方として、いやあなたの子供としてそのように扱ってくださいますから、ありがとうございます。どうぞこの群れを、このあなたの神の群れを主よ続けて上よりお導きください、祝してください。そしてさらに多くの人たちがこの恵みの立場に立つことができますように、この神様の愛を受け止めることができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。